皆さんこんにちは。京都人町出会い門の時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。10月になりまして、まあ、観光の方というよりも、まあ、観光でもちろん来られているという意味合いもあるんですけれども、修学旅行生の方がね、本当に多く見えておられまして、で旅館の方に聞きましたら、やっぱり春にね、来る予定だった方たちがキャンセルされた加減で、この秋に集中しているということなんですけれどもね、京都の街、思いっきりいろんなことを、見て、聞いて食べてとかね、学んで帰っていただければなというふうに思います。さて、京都府建築士会の今日の私のお相手です。
はい、皆さんこんにちは。まちづくり委員会の江坂幸典です。よろしくお願いします。
お願いいたします。江坂さんと下村静子でお届けしてまいります。はい、江坂さん、10月のテーマはまちづくりということで、
そうですね。
ねえ、そうですよね。はい、今月は京都市で、その未来まちづくり100人委員会というのがあるということなので、はい、そこの活動を主にね、
そうですね。
はい、取材を、しつつ紹介をしていこうということになったんですが、江坂さんもなんか発表会とか成果報告会とか行ってきはったんですよね。
そうですね。この間、9月26日に、京都会館の方で、発表会がありまして、まあ、それちょっと、勉強をさせてもらいに行ってきたんですけど、
はい、今日はその事務局の方にお話を伺うことになっております。この後どうぞお楽しみに。最初のコーナーは、いつものようにただいま三条ゲストにお越しいただいております。先ほどご紹介いたしました通り、10月のテーマはまちづくり、今月は京都市未来まちづくり100人委員会にスポットを当てまして、順にお話を伺っていきたいと思います。そこでまずお越しいただきましたのが、京都市未来まちづくり100人委員会運営事務局の西尾直樹さんです。こんにちは。
どうも、はじめまして。京都市未来まちづくり100人委員会運営事務局の西尾直樹と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今、私がしたカミソリになりながらですね、京都市未来まちづくり100人委員会と言ってたんですが、そもそもこの京都市未来まちづくり100人委員会というのはどんな組織で、何を目的に作られたのか教えていただけますでしょうか。
はい、この100人委員会なんですが、100人委員会という名前がついている通りですね、これは京都市の正式な委員会組織なんですが、はい、まあ、従来委員会であったりとか審議会というのは、まあ、ある程度 の行政の方での課題となるテーマがあって、それに関する有識者の方が何名か集まって、はい、まあ、議論をして、それでまあ提言をするというような形が主だったと思うんですが、
はい、
この委員会ではですね、そのテーマがあってとかですね、有識者がというのではなく、本当にこの京都市の街づくりをしていきたい、京都市の未来を作っていきたいという市民の方々が100人ぐらい集まって、そして自分たちが本当にこれ取り組みたいというテーマを自ら発信して、
はい、
まあ、それでチームを作って議論を積み重ねてくる委員会ということでですね、
うん、
何か決まったものに対して決まったメンバーがというのではなく、
はい、
市民主体で新しい京都の未来を提案する委員会として設立されました。
はい、ああ、なるほど。ということは、みんなこんな京都にしたいというような目指すべき姿をお持ちだということなんですね。
はい、そうですね。
あ、その、じゃあ、まあ、総合的なそういうビジョンがある。
はい。
はい。どんなビジョンなんですかね、それは。
そうですね、それは本当に、はい、まさに10人と色ならぬ100人100色といいますか、
はい、
100人委員会のコンセプトの一つとして、はい、多様性というのがありまして、
うんうん、
つまりそのこういう環境に優しい京都を作りたいとか、こういう、こう産業の発展した京都を作りたいとか、特定の目的を持った人が集まるのではなく、さまざまな思いを持った人が集まって、でそれに共感する人たちがグループを作って進めていくということですので、もう本当にみんな一人一人が持っているビジョンというのを、まあ、実現していく委員会になっています。
ああ、なるほど。ということは、まあ、京都市の、その、まあ、集まってきた100人、実際は100人以上だったそうですけど。
148名です。
148人も集まってこられたということなんですが、はい、その148人の方たちがこんな京都にしたいというそれぞれ思いを形にしていこうとされたということなんですかね。はいはい、ああ、今、100人。以上148人とおっしゃいましたけれども、その148人というのは市民だけで、
はい、
あと行政からも参加をされてたんですか？
そうですね、一応、京都市の方も、ただその 市役所の代表としてではなくて、はい、一京都市民としてですが参加をされてます。
あ、なるほど。このね、せっかく考えはったことを今度実現していくためには、はい、あの行政の人たちにもそのあたり理解しておいてもらわないといけないから、ね、やっぱりね、行政の方も参加をね、はい、しておいてもらわへんかったらね、はい、何のことそれみたいなことになったらいけませんのでね、はい、ですね、
まあ、そこの部分で言いますと、はいはい、まあ、今現在13チームができて議論進んでるんですが、はい、その過程でそのテーマに近いですね、はい、まあ、担当するような部局の方にお越しいただいて、でそこでお互いの意見交換をしたりとかしながら、うんうん、今後どのように連携していくかとかですね、はい、でまあ、将来の実現化に向けてというところでお互いにこう反目しないようにといいますか、うん、こう意見にずれがないように調整を、まあ、ずっと重ねながら議論をしています。
13の、グループというかチームとおっしゃいましたけれども、はい、例えばどんなふうなテーマでそれは話し合われたんでしょうか。
はい、まあ、一部をご紹介しますと、はい、まあ、ホームページがございますのでそちらを見ていただきましたら詳細があるんですが、はいはい、まず城と堀川チームというのがありまして、はい、これは二条城であったりとか堀川の流域 の、まあ、観光であったりとかそこの地域の活性というのをテーマにされています、うんうん、で同じく地域の活性というので言いますと岡崎ホールディングスというチームがありまして、
はい、
これは平安神宮や美術館や動物園のある岡崎エリアの活性というのを議論するチームです、ね、
はいはい、
あとはその、福祉系のチームというところで人をつなぐ福祉のコミュニティ作りということで、うん、まあ、そういう福祉というのを、まあ、町のみんなのコミュニティの中でこう、作り上げていこうというようなチームであったりとか、あとはその三市水明の京都という環境をですね、京都のそういう自然環境というのを議論するチームであったり、あとは伝統産業やベンチャー企業の振興ということで DVS というチームがあったりとかですね。
なるほどね。
やはり多様なチームが
多様ですよね、はい、やっぱりそのさっきおっしゃったみたいに多様性というのを、ね、はい、表しているような今聞きますとね、はい、チーム分けになってるんだなということがよく分かりましたけれども、このその148人という方は、はい、さっきもまあいろんな方がっておっしゃいましたけれども、はい、どんな風にして集まってこられたんですか。全員公募とかだったんですか。
そうですね、本当は公募、全員公募で集めたいところなんですが、はい、まあ、なかなかその最初の1年目というのもありまして、まあ、ちょっと認知というのも広げられないというのもあるので、事務局のメンバーがですね、とにかくそのいろんな分野からこの方に関わっていただいて面白い議論ができそうだという方をピックアップして集めさせていただきました、
はいはいはい、
でそれに加えて公募の方も入っていただいてという形で、事務局の推薦と公募のミックスで集まっています。
なるほどね。そして、どれぐらいの期間をかけて、さっき江坂さんが言ってくれはりました、はい、その成果報告会みたいなところに至ったんでしょうか。
はい、昨年の9月に最初の設立総会ということでオリエンテーションのような形の会を開きまして、そこから、2ヶ月間かけて委員の皆さんにテーマを出していただいて、うん、でそれでチームを作りまして、でそこから8ヶ月ぐらいですね、かけて提言書という形でまとめて、で先日の9月26日に成果報告会、それから成果報告書の取りまとめというのを行いました。
最初はね、みんなそれぞれ個々の思いがあって集まってはったとしたならば、
はい、
こう順番にこうね、だんだん一つの形にしていくっていうのは大変な作業だったんでしょうね、はい、
そうですね、もう事務局からまず恣意的にまとめないというのは絶対のコンセプトとしてありました。もう委員の方が本当に主体的に、まあ、自主的にこう集まってくるような形ということで、ちょっと会議手法に工夫をしたりとかですね、うん、あとはその、まあ、やっぱり事務局から誘導しないので委員の方も不安に感じられたりというのもすごくあったんですが、うん、そこでもまあじっと、まあ、我慢してといったらあれなんですが、徐々にチームが作られていくように、まあ、プログラムを考えたりしていきました、う
ん、はい、どんな工夫を
そうですね、まず、オープンスペーステクノロジーというちょっと新しい会議手法がありまして、
はい、
それどういうものかと言いますと、まあ、要はその、まあ、100人とか、まあ、この手法は1000人規模も使えるらしいんですが、人がまあ大きな会場にですね、一堂に集まって円になりまして、でそこで真ん中にこう紙とペンを置いておくんです、うん、でそこにですね、まあ、司会の人から本当にあなたがこう取り組みたい、 ただ単にこれをやらないとダメだというのではなくて、自分自身がそれを実現したいと本気で思うものだけをこの紙に書いて提案してください、というふうに言ってですね、それで委員の方が持っておられるテーマというのを紙に書いて発表していただいて、でそれでその発表したものを壁に貼っていってですね、それでその発表、貼られた紙にテーマにですね沿ってそれに賛同する方々が集まって議論していくと。
そうするとその、まあ、自分の関心のある分野のところで、はい、こういろんな議論が深まっていって、はい、こう13のチームにこう分かれていくみたいなことになると、
はい
はい、はー、出ないとなかなかね、そのいっぺんにその100人も集まってみんなで議論ってできませんもんね。
そうなんです、はい、
なるほど、そんな風な形で、はい、そして、具体的に、まあ、こんな風なことしたいと思う、はい、そのしたいっていうことをまとめやはったっていう形になるんですか。
そうですね、この成果報告ですか、
はい、成果報告っていうのは、
そうですね、まあ、したいという部分をですね、ただ単にこれをやってくれというものでまとめるのではなくてですね、うん、はい、まあ、このこういう京都を実現したいというのがあったらですね、うん、それの中で、まあ、ここの部分は行政の人にやってもらわなきゃなと、うん、でもここの部分は自分たちでやろうとかですね、うんうん、ここの部分は例えば何かこう事業者にやってもらおうとかですね、そういう形でそれぞれの行動計画という形ですね、でその行動計画を、まあ、どれかにやってもらうだけではなくて、うん、自分たちで何ができるかとか、そういうふうな形で、まとめていただくようにしました。
あー、なるほどね。よくね、行政のどうしても計画っていうことになると、はい、行政のすること、ね、市民のすること、事業者のすることって、はい、こう縦割りでこう分断されるっていうこともね、はい、多かったんですが、はい、今まではそういう一つの場に皆さんが集まってこられていると、はい、ね、分断しなくて済みますよね。
はい、まあ、計画としては分けるんですが、うん、それをこう一緒にみんなでやっていくというところがすごく重要だと思います。
そうですよね、はい、で、実際そのまとめるところまで行かれて発表されて、そこには発表の場には、まあ、江坂さんみたいに、関わってはいい人かだけど、はい、どんなんかなって関心持って集まってくださった方があったわけですよね、は
い、そうなんです。その報告会だけじゃないんですが、うん、毎月の月例会議の方もですね、はい、もう傍聴の方フルでオープンにしてまして、ですので来た方もなんか壁際で遠巻きに見るのではなくて、うん、各グループで議論されているところにもう入っていただいて、
はいはい、
議論に参加していただくような参加型の傍聴という形で、
いいですね。傍聴っていうとどうしてもね、発言しちゃいけませんみたいなね、はい、ところがあったりとか、はい、今までだったらしてたじゃないですか、はい、ね、それは記録に残りませんとかね、はい、そういうのが一切なくて、
そういうのはなくですね、まあ、一応最低限のマナーとしての、はい、まあ、お願いはあるんですが、
もちろんね、はいはい、
そうなんです。それで、まあ、そこにもやはりコンセプトとして の、うん、その実行する委員会ということで、まあ、その提言を実現するためには、はい、自分たちだけで議論したり自分たちだけで何かをしても実現できないと、
うんうん、
そのためにはもうオープンにいろんな人が来て興味を持って賛同してくれる人たちを巻き込んでいかないといけないというところで、
うんうん、
もう来るものを拒まずと言います
か、ね、はい、でもドキドキしますよね。なんか真っ向からこう反対意見言う人が来たらどうしようとかドキドキしませんでした。
あ、まあ、それはでも、うん、まあ、仕方ないと言ったらあれなんですが、うん、そういうのもあって、はい、そういう方々をこういかに説得するかというのも実現するためには必要ですので、う
ん、それも多様性なんですよね。みんながイエスマンやったらそれはそれで気持ち悪いですよね。ですね、はいはい、ですね。あ、なるほど。で、その反応はその報告成果報告会とか反応はどうだったんですか、皆さんから。
あ、そうですね、はい、本当に報告会も多様な発表をしていただきまして、
はいはい、
まあ、すごいまとまったパワーポイントを使って発表していただく方もおられれば、
はい、
あとなんか劇みたいなのをされたチームもありまして、
うん、
なんかこういきなり始まったらですね、なんか音楽を鳴らしながら入場してきてね、ですよね。
そうですね、はい、なんか寸劇のような感じ
で、ね、あ、そうです
か、ですね、本当にさまざまな発表の、まあ、それこそ発表の仕方自体が多様で、
うん、
もう参加していただいた方はもうすごく思ってたより楽しかったというふうに言っていただいてます。
ああ、そうですか。まあ、一般のそこ100人会に参加されてない委員以外の皆さんの反応はどうでしたか、
あ、委員以外の方、はい、傍聴の方ですか、はい。はい。そうですね。傍聴の方も、一応その時にですね、今、第2期の公募をですね、
はい、
ちょっと昨日締め切りだったんですが、
はいはい、
行ってまして、で、それで、公募用紙も置いてたんですが、もうその発表とかを見たりとかして、おそらく感化されたんだと思うんですが、かなり公募用紙を持って帰って、公募していただいた方
も。自分も参加しようみたいな。
そうですね。はい。
いいですよね。いい感じですね。
はい。そうですね。ですので、その、まあ、成果報告会に限らず、傍聴に来られた方が、うん、その引き続きチームの中で、すごく一緒にこう、活動されてる方もおられたりとかしますので、うん、そういう意味ですごくその、来た人を巻き込めているというのはいいのかなと、
うん、なるほどね、だからもう100人どころやなくってね、これ、まあっという間に150人、200人、
そうです
ね、300人っていう風な委員会になりそうですね、
はい、そうですね、もうそれは理想的な300人委員会、1000人委員会です
ね、ねえ、
はい、この間発表の時にね、一つのグループが今度は若手だけでなんか100人作ろうっていうことでね、新たにそういうような提案してされてたグループもありました、はい、
そうですか、はい、そういうふうにね、今まではそのなんかまあ言ったらこう行政の施策であるとか、まあ、都市計画であるとかですね、そういったものは行政がするもので、自分たちはまあどちらかというと受け身っていうようなね、
はい、
方も中にはいらしたかもしれないんですけれども、はい、そうじゃなくてやっぱり自分も主体者になって、はい、こうなんか動いていこうっていうような、はい、そういうふうな思いがこう伝染していったって言ったら変な言い方ですけど、
わ
ーってこう、はい、広がっていったっていうことなんですかね、
はい、もう100人委員会の一番大きな意義といいますか、目的というのはそこになると思います、
うん、
もし京都市 もう148万人147万人ですかね、
はい、
都市ということでもういろんな思いを持っておられたり、京都を本気で良くしたいという方がたくさんおられると思うんですが、うんうん、なかなか自分からこう一歩踏み出すことができていない方も多いと思うんですね。そういった人方々がこういう百人会のような場を通じて、まあ、そこをきっかけにして輪を広げていくような形でですね、活動をしていっていただけたら、
うん、
本当にいい街ができるんじゃないかなと。
そうですよね。そして今度はその提言しただけにとどまらず行動すると、
はい、
実行するんですね。
はい、
はい、
そうです
ね。これがまたね、はい、その夢描くのは楽しいんやけど、実行となるとまた力がいりますね、はい、
そうですね、
うん、
それがこの10月からの2期の活動のメインになるんですが、
はい
はい、もうどうなるか、
どうなるか
事務局としてもまあ期待と不安と入り混じってるような感じですが、うん、
ね、何から始めんねやってね、うちのチームでは何から一体始めんねみたいなね、はい、どこから手つけるんやっていうようなことも話し合っていかないとね、
はい、
いけないんですよね。いやいや、こういうふうに、まあ、京都が、ね、大きな町だけれども、うん、すごいたくさんの方が参加しながら町づくりがね進められているというね、いいご報告をねしていただきました。ラジオ聞きの皆さんもね、関心があ あるもしね持たれたら、うん、ぜひ傍聴とかまたね、はい、行っていただいたらね、
は
い、
基本的に第4土曜日の1時からになってますので、はい、会場はですね、ちょっと会によって違うので、またホームページなどを見ていただいたらと思うんですが、
はい、はい、ぜひ京都市未来まちづくり100人委員会のホームページを覗いてください、はい、西尾さんにお話を伺いました。この後もちょっと残っていただいて一緒にお話加わってください、はい、ではここで一曲お聴きいただきましょう。リズムでほうき雲。変わってばったり将棋のコーナーです。江坂さん、今日のお話は。
はい、まあ、今月は一応まちづくりがテーマということなんですが、
はい、
ちょうど昨日我々建築士会と今日の三条まちづくり協議会の共催でまちカフェというイベントがあったんですけど、
新聞載ってましたよ。
そうですね、
うん、
事前にあったんで、それで参加者がかなり増えて、
いっぱい来ましたか。
まあ嬉しい悲鳴やったんですけど ね、
嬉しいですね。
60名ぐらい来られたんですけど、
はいはい
はい、で昨日は電柱のないまちづくりっていうテーマで、
うんうん、
立命館大学の高田昇先生にお話をお聞きしたんですが、
はい、
高田先生は電柱のないまちづくり支援ネットワークっていう、まあ、NPO の方もされてて、
うん、
まあ、そういう電柱の地中化とかそういうことにも取り組まれてるんですが、
はい、
でまあ、三条通りも以前歩道を改修したときにその電柱の地中化っていうことも一応検討されたらしいんですけど、
はい、
その時はやはり、まあ、コストとか技術的な問題とか、まあ、あるいは住民の方も総論は賛成なんだけど、 やっぱり個別にはやっぱり自分の店の前とか家の前にそういう地上機っていうんですかね、トランスのボックスが置かれるとちょっと困るっていうことで、ね、はい、なかなかうまくいかず、まあ実現はその時はしなかったんですね。
まだその当時かなりトランスボックス自体大きかったですから ね、今はもうすごいスリムになってますもんね、は
い、で、うん、昨日のお話でも、まあ、コストとか技術的な問題っていうのはかなり改善されてるっていうことなんで、はい、まあ、今後その三条通りとかあるいはまあ新町通りなんかでも、そういう地中化っていうのが進められていったらいいなというふうに思ったんですけど、
はいはい、ね、あの京都市内でも電柱がこうなくなったところも中にはあるじゃないですか。そうですね、そういうところでこう、ね、パッと空を見上げると本当に綺麗にこう、そうですね、秋なんかだったら青空がパッと広がってっていうように、ね、見えますもんね、うんうんうん、
やっぱりもともとあるとそれが当たり前に感じてるんですけど、やっぱりなくなったのを見ると、うん、まあ、良さが分かるっていうような部分もあると思うんですね、
はい
はい、で、あの現在日本ではあの電柱が約3300万本あるらしいんですよ。
そんなにあるんですか。
ですから、まあ、3人に1人ぐらい当たるようなあの数になる。で、さらに、まあ、1日にあの300本ずつぐらい増えていってるということなんですね。
これはどうしてなんですかね。あの私ヨーロッパ、ね、ドイツとか行くと、はい、全然電線ないですから、
そうですね、
こんなのあったらいいのになと思うんですけど。
そうですね、まあ、やっぱりコストの面とかいろんな面があると思うんですけど、で地中化されているあの新しく地中化されるものとか現在の電柱をなくして地中化している部分もあるんですけど、はい、やっぱり増えてる方が多いということですね、電柱がね。で、まあ、あの全体の中で地中化率っていうのは全国で 2% らしいんですよ、
うんうん、
で、まあ、京都でもその幹線道路では 14% で、まあ、京都全体では 4% っていうことで、うん、まあ、今言われたように他の先進国の中でも非常に低いというような状況なんですね、うん、で、まあ、電線の地中化が進まない原因っていうのも、まあ、昨日話されてたんですけど、一つにはあの電柱とか電線のこう存在に対するこう住民の意識がちょっと低いんじゃないかということで、まあ、もっと言うとその自分たちの街の景観に対する意識っていうんですかね、そういうものがちょっとあれで、まあ、あのやっぱり景観に関心のある方だったらやっぱりかなりこう気になると思うんですよ、電柱とか電線。ただ、まあ、あまり関心のない方だとはあまりそう気にならないっていうような、まあ、ことらしいんですけどね。
逆にね、その昔の電柱とかだったらそれこそあの電信柱とかって言ってね、木でできててレトロな感じでこうちょっと開口的な意味合いで言うと いいイメージがあったり
するじゃないですか。そういう方もおられて、昨日もあの三丁目の夕日の世界のああいうのを電柱を求められてる方もいるらしいんですけどね、はい、
なるほど、うん、
で、まあ、いずれにしてもそういうのがちょっと一つ地中化が進まない原因の一つになっているということですね。で、もう一つはあの日本の国のこう景観行政が、まあ、あまり国費を投入しないといいますか、まあ、やはり予算がないんでそっちに回せないっていうのがあると思うんですね。で、まあ、実際にはあの補助制度っていうのがあってあるんですが、
はい、
まあ、それはあの今言ったようにあの幹線道路とかね、広いお池通りとかあるいはまあ景観上重要な通りなんかに限られてて、うん、まあ、いわゆる一般の狭いこう生活道路なんかにはそういう支援がなされないということなんですね。
そうですね、指導のところもありますしね。
そうですね、うん、で例えば4メーターぐらいの道路で両側に電柱があったらもう3メーター切ってしまうような状況なんで、まあ、なかなか本当に歩行とかね、車なんか通ってたらなかなか通れないというような状況になると思うんですけど、でそれからあと、まあ、防災面で考えますと、
はい、
あの阪神淡路大震災の時に約1万1000本の電柱が被害を受けたそうですね。
あ、なるほどね、はい、
で、まあ、倒れた電柱によって、まあ、緊急車両が通行できないっていうような問題もあったと思うんですけど、で、まあ、日本のようなこう地震国だったらこう地中化するとちょっと危ないんじゃないかと、うん、まあ、地面の中ですから、
はい、
逆に危ないんじゃないかっていうあの意見もあるんですけど、まあ、実際にはあの地上の架空線の被害が 2.4% だったのに対して地中化の電線は 0.03% ということで、まあ、被害は少ないです、
ね、台風とか、ね、風の影響をやっぱり、ね、うん、地上だと受けてしまいますもんね。
はい、う
ん、
で、まあ、その安全性も高いということなんですね。でそれからあのバリアフリーの街づくりという観点から言っても、まあ、大きな障害になりますね、
はい、
であの今お話にあった100人委員会の方でもあの歩きやすい道っていうテーマにしたグループがあったと思うんですけど、はい、あちらでもあの歩きやすい道を考えるのにまず歩きにくい道っていうのを調査しようということで、
うんうん、
あの街を歩かれたらしいんですね。でその時の発表ではやっぱり一番にやっぱり電柱っていうのが要因としてあるという話があったんですけど、
はい、
でそういう意味でもやっぱり特に車椅子の方なんかにとってはかなり障害になると思うんですね。であと、まあ、景観という点から見ますと、まあ、京都も景観政策始まりましたが、
うん、
建物とか屋外広告物の規制はあるんですが、
はい、
まあ、電柱とか電線についてはまだあまり触れられてないので、そういったところもこれ今後考えていったらいかないといけないんじゃないかなというふうに思うんですけどね。
そうですよね、うん、まあ、危険なところに関してはこれ言うてる場合やないか、早いこと手つけてっていうのが本音のところだとは思うんですけれどね、はいはい、まあ、うん、街をどんな風にしてみるか、一回皆さんそれぞれで自分の街をじっくり眺め直してみる、
うん、
ね、こんなんがいいな、こんなんがいまいちやな、いうのをちょっとじっくり眺めてみるとまた違うかもしれませんね、
は
い、
で昨日のね、会議でその高田先生が言われてたので印象的だったのは、
はい、
まあ、実現可能な目標を設定して、うん、できるところからやっていくと、
うんうん、
地域全体を一度にやるっていうのは、まあ、合意形成も取れないですし、
でき
ひ
んしね、うん、
ですから、まあ、例えば駅から100メートルのとこだけをとりあえずやるとか、
うん、
でまあ、具体的に言うとなんか、1メーター30万円ぐらいのコストでできるらしいので、
うん、
100メーターだったら3000万ぐらいですから、まあ、現実性はあるんじゃないかなというふうにも思うんですけどね、はい、
西尾さん、こういう話とかもされてたんですか、はい、100人会の中では。
そうですね、
景観とかも
景観や、まあ、あとチームによってもその結構近いテーマをやってたりとかもしますので、景観と例えばその歩きやすい道が、そういう意味では電柱という部共通のテーマでも近づきますし、
ね、はい、いやね、これからこういうふうなテーマもまたどんどんね深めていっていただければなというふうに思います、はい、今日は西尾さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
そろそろお別れの時間です。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。